刻は5時39分12秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデーということでね、
はい、
笑いには笑いを。
そうですね、
すごかったですね、
はい、すごかったです
ね。ソウル怪人20面
相、はい、
楽しかったな、
楽しかったない
ろいろ突っ込みどころがあるっていうと、
そうですね、
やっぱあの日本の79年あたりから80年代の初期にかけての、
はい、
よく分かんないディスコは面白いですね。
面白いですよね、
まあ、サンスダンシングもそうだったしね、うん、
はい、いろんなお祭りのディスコ
もいろいろかけましたけどね、この番組でもね、はい、うん、まだあるんだよね、いろいろ面白いのね、
すごいですね、
うん、
その時代の、しかも割と外れないですもんね。
そうだね、
うん
うん、まあまた、ね、はい、楽しみにしていただきたいというわけでございますがね、
はい、
うん、のすけ君とは、のすけ君忙しい割にはなんか最近ちょこちょこ会う機会があって
よく会ってますね。
そうなんだよね、
はい、
スタジオで練習リハーサルもあって、はい、で平野佐藤がお疲れ様でしたって感じだよね。
あ、そうですね、平野佐藤以来の放送ですもんね。
そうだよね、
まあ、あの電話で出演はさせてもらいましたけど、
あ、電話出演ありましたよね、
なんかだからかもしれないですね。
あ、そうね、
ちょこちょこ会ってるから
途切れなくずっと会って、で俺がそのエコダのシャモハチに一人でフラッと、はい、最終日の最終日に、
はい、
閉店の、ね、
はい、
日に行ったら、
うん、
のすけ君来れるっていうじゃない
そうですね、
ちょうどツアーから帰ってきたばっかだった、
もう本当に帰ってきて家でああって落ち着いて、
うん、
なんかフェイスブックとかツイッターとかなんか見たり、
はいはい、
家でこうまったりしようかな、
はい
はい、寝ようかなって思ってたら、
はいはいはい、
あれタッシーさんいる近くにいる
そうだよ、
はい、
いるんですかって急に来たからいるよっつって来れるのっつったら行きますみたいなすぐ来たよね、
はい、
うん、
いや嬉しかったですね、
嬉しかったですよね、
はい、
でシャモハチで飲んで、
うん、
でシャモハチ閉店してね、
はい、
うん、今、うん、あの下山口ですか、
はい、
鳥八というところに、
うん、
まあ、九州合併みたいなもんですけど、
そうですね
してね、
はい、
ねえ、それから、まあ、またお互い忙しくなって、
はい、
で北海道ツアー、ね、
そうですね、
のすけ君終わったばっかりで、
はい、ついこの間まで北海道に行って
き
て、
ね、
はい、
2日あったんでライブ2ステージあった、
ライブ2ステージと
2回ライブ、
はい、
あとはインストアライブがあったの、はい、タワーレコードで、
うん、
すごいね、
いやすごかったです、本当にありがたいです、ね、
いやすげーなー、
はい、
ね、うん、であれだってね、ムジカに行ってきた、
行ってきました、
ムジカホールカフェ、
はい、もうあの泊まったホテルから、はい、まあ、お昼ご飯食べて、
うん、
あ、そういえばムジカホールカフェってどこなんだろう、
うんうん、
行ってみたいなって思って検索したら、
はいはいは
い、もう目と鼻の先で、
うん、
もう徒歩1分圏内ぐらいだった、
そんなところに泊まってたんだ、
はい、
うんうん、
うわこれは行かなきゃと思って、
うん、
でお邪魔させていただいて、
なるほどね、
はい、
店長さん、
はい、
おとなしいね、
そうですね寡黙にお仕事、
寡黙な店長さん
ですね、はい、
なんか話したのそれで、
もう、ちょこっとだけ、
はいはい、
お店がやっぱり静かなので、
静かだよね、
はい、うん、まあ、ベラベラは喋れなかったんですけど、
はいはいはい、
お会計の時にちょこっと、うん、実は来月、
はいはい、
こちらでライブをされる、
うん、
歌い人語るさんのラジオのみたいな一緒にやってるんですみたいな、
はいはい、
ああそうなんですかみたいな
さあっとね、
はい、あ、じゃあ田代さんによろしくお伝えくださいみ
たいな、はい、そう
ね、いやもう素敵なお店でしたね、
素敵なんだよ、
はい、
そこでカラーシュガーが合うよね、う
ん、合います、本当に見たい、
あのお店、
うん、
本
当素敵ですね、
そうだよ、おしゃれなんだねちょっとね、
うん、
うん、まあね、後ほどライブインフォメーションで、
はい、
ご案内いたしますけどね、うん、来月北海ちょうど1ヶ月後、
あ、そうですね、
だいたい、はい、
うん、
1ヶ月後か、もう北海道、
もう1ヶ月です ね、
ね、
うん、
そろそろちゃんとやり始めないと
はい、
いやもう上近まりちゃんも言ってたけどさ、
はい、
もう何か一つハードルを超えたらもうすぐにもう目の前にいつの間にかハードル用意されてるんだよね、
うん、そうですね、
そんな感じじゃん、もうずっとそうだよね、は
い、もうずっと走ってますね、
うん、俺もだから20周年のイベント、
うん、
4ステージ、
はい、
プラス4時間1本のラジオやってさ、
うん、
これでちょっと一山越えたと思ったら、
はい、
もう目の前山で、
そうですね
あれって、
はい、
下山した高い山をずっと登ってるような感じで、はい、もう来週一人の放送なんですけど、来週のトワキンは、は
い、うん、
このスタジオで生ライブ、
はい、うん、
生歌ライブ無伴奏でやるんですけど、
はい、
毎年秋に、うん、リスナーの皆さんからいただいたご要望の曲をやるっていうのは毎年やってることなんですが、今回ちょっと自分で選んでみて、あの方向性としてはですよ、この曲を紹介したいからカバーするっていう感じ。
なるほど。
この曲を聴いてほしいから歌ってみますので、要するに説明はしないから、あんまり能書き垂れずにですね、歌うから、うん、そのオリジナルの良さを知ってほしい。
ああいいですね。
っていう企画をちょっとやってみようかなと思いましてですね。今もう猛練習中で、
はい。
もうね、精神と時の部屋みたいになってんだよ。
この間もだってリハ
そうなんか2日連続でもう夜な夜なやってて、
はい、
ずっとこもってるねスタジオに。それでこうカバー曲ね、自分の曲一切歌わない、
はい、そうですよね、
うんうん、でもやっぱりさ、
はい、
カバーをする、コピーじゃなくて、
うん、
カバーをするっていうと、はい、自分なりの味も見せたいっていうか、
そうですね、その曲をこう噛み砕いて自分のものにするっていう感じです
ね。そう、自分なりに表現するっていうところが大事になってくるでしょ、
うんうん、
でそうなってくるとさ、
はい、
その自分自身を、
はい、
人の曲を通じて見つめ直すという機会に恵まれるわけですよね、
うん、
だからなかなかね、
うん、
また変、自分でよく分かんないハードルつけちゃったなっていう感じなんで、
はい、
でそれが終わったらもうすぐに北海道の準備ですよ、はい、
うん、
またそのハモニカの台本を一から
そうですよね、
そう、
うんうん、
もうずっともう電車の往復の中でずっとブツブツブツブツブツブツ言ってるんだよね、はい、もうそれが終わったら今度はいよいよ7月7日だからね、
そうですね、
のすけくんとの共演だからな、
はい、そうですね、
それもまたね、
はい、
準備がいろいろと必要になってくるから、うん、もうずっとなんかこうなんだろうね、
はい、
下山しない山を延々とこう一山越えたなと思っても越えた気がしないよね、
うん、
のすけくんもそうだね、だってツアーでもう今夜出発でしょ。
そうですね、これ終わったら
昨日もライブやってた、
昨日下北でライブやってました。
昨日もライブやってたでしょ。
もう訳が分からないですよ、どこにいるか自分が
ねえ、
はい、いつが夜でいつが昼かみたいな。
このラジオ番組が実は休憩時間っぽいような感じになってき
て。もうでもめちゃくちゃ笑わせてもらって、うん、心の疲れは取れますね、やっぱり。
あ、なるほどね、
はい、
そうだよね。うん、だ企画が裏横でよかった、
ね、そうですね、
うん、これがなんか真面目なさ、
真面目な
で、しかもしみったれたような、なんか内容だったとしたらさ、
まずコーナーでしみったれた内容そんなやんない、抜
擢されないな。
、うん、そうですね。
いやね、だからここで発散して、はい、次のステージへっていうのはね。
そうですね、
いや大変ですよ。
CM
を挟んでですね、
はい、
ライブインフォメーションをお届けしますので、
はい、
ぜひ聞いていただければと思いますけれども、はい、今日のファックステーマはあなたが好きなお弁当のおかず、
うん、
あなたの好きなお弁当のおかずは何ですかというのが今日のファックステーマでございまして、
はい、
考えてくださったのがラジオネームねこまんまさん、
うん、
ね、いつも投稿をくださるねこまんまさんが考えてくださった投稿テーマ、はい、あなたの好きなお弁当のおかずということで、皆様からの投稿をお待ちしております。
はい、
ファックス番号のすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分までははは受け付けております。
よろしくお願いします。
はい、
フラワーラジオのメールアドレスでも受け付けております。info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けておりますので、あなたの好きなお弁当のおかずぜひ投稿いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それでは僭越ながら恐縮ながら、我々のライブインフォメーション、まずは、のすけくんが所属している2人目のジャイアンなどの ね、インフォメーション、そして無伴奏独唱、私歌い人方のインフォメーションと続けていこうと思います。まずはのすけくんの方からどうぞ。
はい、はい、私が所属してます2人目のジャイアン、現在ですねファンキストというバンドと、スプリットミニアルバム4月に出しまして、そのツアーの真っ最中なんですけれども、はい、その、アルバムトップオブザワールド、うんうん、こちらがですねタワレコの総合デイリーチャート1位を獲得しまして、素晴らしい、はい、あと J-POP のデイリーチャート1位ですとか、うん、オリコンでも総合のデイリーチャート6位を、
素晴らしいですね、
うん、これ本当に皆さんのおかげだと思ってるので、うんうんうん、本当に嬉しいです、ありがとうございます、はい、うん、であのツアーなんですけれども、まだまだ続きまして、うん、6月の8日、6月の10日こちらがですね東京の六本木バリットで
バリット、
はい、ファイナル 2days を行います、
はいはいはい、
で10日の方はありがたいことに、うん、あのソールドアウトしましたけれども、うんうんうん、8日の方はまだチケット発売中ですので、うんうん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。8
日追加になったってことですか。
もともと 2days の予定だったんです、はい、
ああそうかそうか、
で10日がちょっと売り切れました、
うん、なるほどね、
はい、
はいはいはい、
はい、
ぜひぜひ皆さんねよろしくお願いします、
はい、
詳細は2人目のジャイアンのホームページにてよろしくお願いいたします。
はい、
ね、すごいですよ、です
ね、ありがたいです、ね、
アルバム出すとね、
はい、
ドドドという勢いで、これ
そうですね、
すごいことになっておりますが、
は
い、
あとあの個人のライブもあるんですが、はい、まあ、それはもうちょっと後で、
もうちょっともうちょっと後で
もうちょっと後で言って、
私が言えばいいんですよね。
いや言っていいん
で、私が言いますね、じゃあ、はい、
なんかすいません
いやいやいやいや全然全然、
はい、
ね、無伴奏独唱でマイク使わず楽器使わず、舞台上で歌いまくってですね、
はい、
バカなこと言って帰っていく52歳、歌い人語るでございますが、
はい、
大きなのは2本、
うん、
まずは1本目はこの間のすけくんが立ち寄ってくれたという、
はい、
先ほどもお話が出ましたが、うん、札幌、
うん、
ムジカホールカフェでございます、
はい、
6年連続の札幌公演、いよいよ1ヶ月後に迫りました、うん、6月17日の日曜日、
うん、
ね、
うん、
毎年でもね、
はい、
東京とか関東近県から、うん、来てくださる方がいるんだよね。
すごいですよね、
まあ、北海道旅行って結構魅力じゃないですか、
うん、いやそうですよ ね、うん、
北海道行く機会があんまないから、うん、行ってそのついでに俺のライブ見るみたいな、ね、
まあ、オプションついでではないですけど、
どうせタッシーライブやるんだったら北海道行ってみようかなっていう気になるという、
ね、まあまあそうですね、あのきっかけですね、
う
ん、
そうそうそう、
タッシーさんのライブを見れて、うん、あの北海道旅行ができる、逆ですけどね
なんか北海道旅行の中に、はい、その俺のライブがこうスケジュールとして組まれてるっていう、それは嬉しいことですよ、で
も、ね、まあまあそうですけど、
ありがたいんですけどね
ライブを見れるから北海道旅行できるという、
まあまあそうなんです
ってことですね、
はい、6年連続の札幌公演でございます。今回はなんとゲストに、うんうん、カラーシュガーのお二人が登場いたします、
はい、
カラーシュガーというのは二人組のね、はい、ユニットでございまして、
うん、
まあ、ボーカルギターのサッチンと、はい、ベースのスナフキンゾーさんですね。
サッチンとスナフキンゾーさんラジオネーム
です、ね、このラジオネームで言っちゃってますけども、はい、まあ、トワキン聞いてらっしゃる方はね、
はい、
そちらの方は馴染みがあるのではないかと思いますが、
はい、
素晴らしい楽曲のこのね歌声と演奏と、
はい、
これがまたねムジカホールカフェの雰囲気にぴったりなんですよ。もうぜひね、
うん、
ジンギスカン、
はい、
カラーシュガー歌い人語るとですね
いいですね
味噌ラーメン、
はい、
寿司、
はい、
海鮮丼、
最高じゃないですか
ぜひぜひねお願いしたいところでございます、はい、ムジカホールカフェすでにあの予約などね受け付けておりますが、
はい、
ムジカホールカフェの電話番号は011-261-1787 011-261-1787 で、この日6月17日日曜日ですけれども、6時スタートになっておりましてですね、うん、ぜひぜひ皆さんお越しいただければと思います、うん、さらに、
はい、
さあここですね、
はい、ここですね、
7月7日、
はい、
七夕でございます。
はい、
七夕、
七夕、
七夕の土曜日、
はい、
昼午後2時半、
うん、
午後2時半スタート、
はい、
早めに始めて早めに飲みに行くという久しぶりでございます。私にとって半年ぶりの登場、
うん、
中野区は鷺宮、東京都中野区鷺宮、西武新宿線、
はい、
鷺宮駅から徒歩1分、
1分、
ね、うん、小劇場じゃがいも村、
はい、
この小劇場じゃがいも村にて決定いたしました歌い人語るの公演でございますが、
はい、
なんとオープニングアクトにこちらのしんのすけが登場いたします、
はい、よろしくお願いいたします、
ね、
はい、
しんのすけことのすけくんがですね、
はい、
トロンボン1本、
はい、
引っ下げて
引っ下げて、
いやこれがですねこの間もひなの里でね、
はい、
やりましたけれども、うん、 じゃがいも村久しぶりですよ、去年の11月、
そうですね、
忘れもしない、
はい、
初めてのすけくんがじゃがいも村のステージに登場したあの日、
はい、
これが奇跡の再演でございます、
はい、
前回ソールドアウトだったんですよ。ですので限定30名様要予約でございまして、
はい、
もうね、もうすでに予約がもう入ってるからな、う
ん、嬉しいですね、
ありがたいことにね、
はい、
ぜひ皆さんですね7月7日ご予約いただきたいと思います。なんと小中学生無料でございます。
いやー、いいですね。
ご家族連れで来ることができるというね、う
ん、はい、
これもすごいですよ、
うん、
そして、私が書き下ろした寸劇ハモニカ、
はい、
これを再演いたします、うん、ハモニカを再演するということは実は奇跡的なことでございます。
そうですね、
まあいろいろと話せば長いんですけど、まあゆくゆくいつか話すと思いますので長い話を、ね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
詳細は歌い人語るのホームページがあんまり更新されておりませんので、詳細はツイッターとかフェイスブックとかの方掲示板とかの方が詳しいかもしれない、ね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、では CM を挟んでいよいよ4時間のトワキン後半の2時間になります、続いてはお楽しみ T9、ね、うん、お届けしますので今日は、ね、
はい、
第3弾でございます。
そうですね、
もう本当5月はこの3週間、
うん、
ずっと少年探偵団 BD7 でお届けしますので、
はい、
その第3弾ですね、
はい、
お届けしようと思います。お楽しみに。さあ4時間のトワイライトアベニュー767金曜日後半の2時間に突入でございます、
はい、
6時をとっくに過ぎましてですね、
はい、
時間を守れよと
守りませんね、
時間守れないんだよね本当に、ね、ラジオやっているくせにね、本当にねしょうがないわけでございますが、
はい、
さあ一つの子供番組、
うん、
一つの番組で3週間やるっていうのは
そうですね、
今までの T7 でもなかった、うん、帰ってきたウルトラマンの時が1ヶ月やったけど、
はい、
でも、
うん、
初めてだよね、 T9 ではもちろん初めてだし、
そうですね、
うんうん、結構多角的にというか、
うん、
しつこくやってるね、やっぱしつこいっていうのはこの企画の一つの特徴でもあるね、
うん、そうですよね、
やっぱどんどんどんどんしつこくなっていこうかなと、うん、
いやもうそれは上積みだけこう、ね、ちょっとなんか知ってる知識さらったぐらいじゃやっぱり
そんなの誰だってできるもんな、
そうですそうです、
変な話な、は
い、トワキンだからタッシーさんだからできる、
トワキンしつこい男だから、ね、粘着系粘着レイディオだからね、もう本当にね、
はい、
電波が粘ってるからね
電波が粘ることってありますか
電波が粘ってるんだよ、
そんなことってありますっけ
ね、それでは、
はい、
行ってみましょうかね、
はい、
こちらのコーナーでございます、
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、
イエス、
いきますよ皆さん、タッシー、タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
イエーいやー高笑いのね、
はい、
怪人二重面相
そうですね、
いや今日はね、
はい、
もう完全に二重面相デイですから、
デイですね、はい、
今日も少年探偵団、うん、BD7
BD7
その3でございますね、
その3ですね、
そうですよ、
はい、
3回もやるかって話でございますが、うん、まあ、昔懐かしいテレビ、子供向けテレビ、はい、テレビ向け子供番組って言いました、ね、子供向けテレビ番組ので使われていた音楽を、うん、まあ、しつこく多角的に検証するというこのコーナーね、
はい、
5月第1金曜日第2金曜日と、
うん、
1975年に放映されていた少年探偵団 BD7、
うん、
こちらの音楽を徹底的に検証しております、
はい、うん、 3週にわたってですからね。
そうですよ、
はい、
それぐらい素晴らしい挿入歌、
そういうことですよね、
が、存在していた。主題歌だけではなく、主題歌だけではなくエンディングだけではなく、挿入歌もすごかった。挿入歌というか、まあ、BGM、
はい、
まあね、
効果音とか、
効果音とか、そういったものをこう聞くことによって、今まで我々がもう表面でしか分かってなかったようなところから一歩踏み込んだところに、
そうですね、
気持ちがいけるようになりました。
本当はあの細かいですけど、ただそこにも音楽があって、それを作った人がいて、
そうなんですよね、だ今みたいに、コンピューターで音楽が量産できる時代ではありませんでした。
はい、
何か音楽を作るとなったらミュージシャンを雇って、スタジオを抑えて、スケジュール合わせて、エンジニアたちも雇って、で録音して、それをミックスして、で一つの、まあ、メディアにしなきゃいけなかった。オープンリールというテープだったり、
そうですね、
カセットだったり、レコードだったり、でそれが相当時間かかるわけですよね。でしかも、劇に合わせなければいけない、
はい、
その劇の雰囲気をちゃんと盛り上げられるようなセンスのある楽曲にしなければいけない、そう考えると相当な手間と工数とお金がかかっていましたね。
その一つ一つが何時間何日とかかってるものですからね。
そうなんですね、だからほんの数秒の効果音でも、あながちバカにできないわけでございます。
そうですね、
そういったところを、まあ先週、先々週、先々週はもうあくまでも主題歌とエンディングテーマぐらいしかやりませんでしたけど、まあ、先週相当やりましてですね今日もすごいことになっております、まずは今日は、ね、エンディングテーマだ、まあ、大体その BD7 はね、主題歌とエンディングの区別がよくつかない今日はエンディングテーマね、こちらちょっと聞いてみてようと思いますよ。これがまたねすごいですから、じゃ少年探偵団の歌、
飛び出せ頬を走ろう、今日から明日へ、わんぱく坊主ガキ大将、泣いたりするなよ、お前には誰にも負けない意地がある。
どうですか、もうこのグルーヴが
かっこいいですよね。
やっぱこれ菊池俊介というね、まあ音楽家ですよ、
はい、
まあ、あのアニソンや特撮の曲、この70年代、60年代70年代は渡辺武雄だったり、渡辺忠明だったり、この菊池俊介だったり、もう様々な方々がね、たくさんの曲を残していて、我々はそういう音楽で育ってきたと言っても過言ではないわけでございますが、この菊池俊介という方がね、編み出したさまざまな BGM や挿入歌、この BD7 のドラマの中だけで生んだ曲を特集しています、
はい、
で、今日聴いていただくのはね、怪人二重面相っていう曲があるんですよ。
いいですね。さっき聞いたけどな。
さっき聞いたのはソウル怪人二重面相。
はい。
これは怪人二重面相。まあ、ご存知だと思いますが、少年探偵団っていうのは、怪人二重面相と少年探偵団と明智小五郎の戦いなわけですよね。
そうですね。
明智小五郎を少年探偵団がこうサポートするわけです。
はい。
ね。で、まあ、明智くんは、まあ、探偵なんだけれども、少年探偵団の力を借りながら、まあ、BD7 の力を借りながらですね、怪人二重面相をこう倒していくわけなんですけど、これがまた怪人二重面相っていうものがね、つわもので、高らかな笑いとともに消えていくという。もう先ほどそれのソウル版を聞いていただいたんですよ。
ソウル版を、はい、
でこの BD7 の中では怪人二重面相のテーマというのがあって、これはですね、まあ、要するにダース・ベイダーのテーマがあるように、怪人二重面相のテーマがあります、はい、ちょっとこちら聞いていただきたいと思います。 すごいですね。これが怪人二重面相の曲なわけ、うん、やっぱ管楽器が、
はい
ねうんうん結構入っていて、
そうですね、
管楽器の、いろいろなところを今日は野助君に聞いてみようかなと思う、
はい、
パッパッパッパッパッパッとか、うんまあ、あれだけでもね、
もともとそんなにあのテンポのリズムのない曲じゃないですか。
そうだね、
そこに多分急に保音がパッパッパッパッってくると、
は
あ
は
あ
は
あ、なんかこう危機迫るものがなんかあるのかなと。
なるほどね、
なんかうにょうにょうにょうにょうにょうにょうにょうにょうにょうにょうにょう
シンセだね、あれね、
シンセですね。ずっとストリングスもキレキレキレキレキレキレって怖い感じをこう演出しながらパッパッパッってもうびっくりさせるような、
そう、ねうん、そうそう
やっぱすごく効果的に
効果的に使ってんだよね、はい
うん、
続いてはね、ほんの10秒、
はい、
欺かれたっていう曲を聴いていただき、ほんの10秒弱欺かれたっていう曲ね、はい、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい、
おおすげえ
すごいでしょ、
すごいですね、はい、
これは何の管楽器、もう一回聞いてみようか、はい、何と何と何が鳴ってんだろうねこれ、
うん、基本的には
仁義なき戦いのように聞こえてきたんだよね
そうですね、あの、うん、トランペット系だけだと思いますね、
は
い
は
い、
ああなるほど、はい、トランペットが3管ぐらいいるのかな、
そうですね、はい、
あ
ーでハーモニーをつけて、
うん、すごいね高い人、
そうですね、これ結構な技術だと思いますね、
ビブラートかけながら高いの鳴らしてるんだね、はい、
これあのトリルって言って、あの音をトゥルルルルルルルをきれいとわわわわわわわってやるっていう技術で、
ちょっと聞いてみようよもう一回それ、うわすげえな、たったこれだけの楽曲でもこんなに面白いもんですね、
はい、すごいですね、
これがね、欺かれた。
欺かれた感じしますね。やられたっていう。
そうそうそうそう。うん、ね。
はい。衝撃的な。
衝撃的な。
うん、
ねえ。
すごい。
なるほどね、うん。でもなんか仁義なき戦いなんだよな。
でもやっぱ仁義なき戦いもトリル使ってるので、
う
ん、
そう
ね、近いところはありますね。
もしくはなんか落ち音だよね。
そうですね。
ダメだこりゃ。
どんえんえんえん。そうですね。
なんかそんな感じでさ、ダメだこりゃ。
ハーモニーがメジャーとかだったら
そうだよね、
多分
これマイナーだから、マイナーコードだから、
はい、
あのこういう風にちょっとあれだけど、うん、これメジャーだったら完全に
そうです、ね、
メジャーかセブンス入れてやっとけば、はい、多分きっとドリフだよね、
ドリフですね、
でこの後一旦落ち着いて、
はい、
ダーラッパッパーラッパッパーラッパッパーラッパーラッっていう、
ね、そうですね、
もしものコーナーが始まる、はい、続いてはね、
はい、
明智探偵の推理、
お
明智探偵の推理、
うん、
こちら聞いていただきたいですね。バックはシンセだと思うんですけど、うん、このポーンっていう、
はい、
音が。音が放物線を描くってことは何の楽器でできるんだろう、もしかして俺ふよふよべかなと思ったんだよね、
でもそういう系のような気もしますし、うん、でもこの音の雰囲気が多分リコーダーとか
リコーダーっぽいよね、
うん、でもしかしたらですけど、うん、その口とかである程度その音のポジションを変えずに、
うん、
あのベンドする、ギターとかでもベンドってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ギターグイーンってやるやつ、
はい、はい、
あれを口とかでもやるんですよね、
へ、
金管楽器も多分木管楽器、サックスとかの人が、
はいはいはい、
テリリテリってこう、
はい、
ビブラートビブラートですけど、
うんうん、
音を半音くらいずつあの上下することによって、うん、うーとかできるので、
へーそうなんだ、
もしかしたらそういう方法なのかなと、
すごいね、はい、さっきの トランペットといいこうテクニックの応酬になってるんじゃないですか、ね、そうです
ね、もしかしたらあとこの、うん、ずっとビヨーンってなってるので、うん、例えばですけどあのバスクラリネットとかはもしかしたらなってるかもしれませんね、は
い、ああこれこうケチ探偵の推理
推理してるところなんですね、
うん、
あ
そうね
これでも情景がやっぱ思い浮かびますね
それすごいよね、
うん、
明智探偵の推理って曲を作んなきゃっていう仕事が来た時にさ、
はい、
これをちゃんとできるかどうかだよね
そうですよね、うん、パカラッパカラッパカラってできるわけないですもんね
そうだね
もう頭の中うるさいなって
ダーンタダーンタダンタダンタダンこれでどうですかみたいな
推理どころじゃないです
のか
リングインですね
そうだねえ、
はい、
いやいろいろとだからいろんな管楽器が登場してきている、
う
ん、
はい、
うん、次は、希望を胸に抱いて
うん
これタイトルがいいですね。
いいですね。
希望を胸に抱いて。これどんな曲でしょう。ちょっと聞いてみましょう。ああ雰囲気が違う。フルートかい？
はい。いいですね。
うん、ああ希望だ。
希望
ね、エンディングっぽいな、
うん
ね、
ワルツっていうところもいいですね
ワルツっていうところもいいね、うん、また明日みたいにな
ってますけどそうですね、
まあ、こうして吹奏楽的な楽器を今日集めてますけど、
はい、
これフルートね
フルートですね
このかすれた感じがいいですね、うん、
ビブラートがすごいですね
そうだね、うんしか聞こえなくなってきちゃったこれもやっぱりね、
いいですね、
やっぱ三拍子に合うんで
合いますね
フルートっていうのはね、うん、
牧歌的なという
かあそうそうそうそう、うん、牧歌牧歌、
はい、
そう牧歌牧歌牧歌牧歌してんだ続いて「子供たち」という曲ですね、はい、こちら聴いていただきたいと思いますトランペット、
うん、
トロンボーン入って
ますね
トロンボーン入ってるよ、
はい、
いいですね
いいね
なんか低いのはいるんだよ
いますね
いいですね、
はい、いいですね
この軽快な子供たち、うん、やっぱりああいう不気味なのもあれば、
はい、
こうしてね、
うん、
まあなんかほのぼのとしたものもあれば、
はい、
ね和やかな感じのようなのもあってすごいよな、
うん、
やっぱり幅が、
ねうんうん、フルートがいてトランペットいてトランペット
これトランペット、うん、
トロンボーンもいて、
うん、
やっぱこうなんかここでなんか多分、うん、なんかオクターブ下のトロンボーンみたいな人がいるんです
よいるよね、
はいうん、なんか子供たちのいろんなキャラクターを
なるほど、うん、7人いるからね、
うん、なんかやっぱこうノッポがいたり、
はいはい、
リーダーがいたりちょっと可愛い感じの子がいたり、
はいはいはい、
でのフルートでとかなんかいろいろ演出してるんです
よあなるほどね、うん、
でこのトランペットってこれ多分2巻いるんですよね
2巻はいはい
これあのずっとユニゾンなんですよね、
うんうんうん、
で普通だったらハモったら綺麗になるんですけど、
はいはいはい、
なんかこの同じトランペットのユニゾンを、うん、でも完全に音程が 綺麗に合ってるわけじゃないじゃないですか。
そうだね、絶対異なるもんね、
まあうん、違う人が吹いてると
吹いてるから、
うん、雰囲気も変わりますし、うん、で多分そのユニゾンを2つユニゾンで合わってることで、うんうんうん、なんですかやんちゃ感というか、うん、綺麗じゃないじゃないですか、
はいはいはい、
だからちょっとやったぜみたいな感じの、あの
あそのワンパク感が出るんだ、はい、
あの何でしたっけ、あの怪獣で、
はいはいはいはい、
でーんてーんてーけでーデレッデレッデッデみたいな感じの怪獣のやつがあったと思うん
ですよ。ブースカかい？
ブースカ、はい、
はいはいはい。
あれっぽい感じに聞こえるんですよね。
あ、なるほどね。
なんかちょっとやっぱやんちゃな子供のみたいな。
ああ、そういう演出ができるんだね。
うん、そうですね。綺麗に合ってるわけではないっていう。
のすけ君、劇版とかやってみたらいいんじゃないですか。
そうですかね。
続いてはね、
はい、
タイトルがいいよ。
うん。
ほんわか。
いいですね。
これね、本当にほんわかしてんだよね。でギターでほんわかさせてんだよ、ね、ギターがほんわかって言ってる、
はい、あ
ギターほんわか、ほんわかほんわかって言ってる、
なるほど
吉本系だよ本当にこれねすげえなと思った、クラリネットだねこれね、はい、出た
どこんちょ
かやるいいですよ ね、
いいですね、このギターとクラリネットとあと木琴、
うん、珍しいよな、
は
い、
あのこれでもドラえもんの、
ああなるほど、
はい、ほんわかほんわ、
ドラえもんは菊池俊介ですよ。
ああ、じゃあもうこれ確実にそうですね、あのこ本当にこれと似たやつありますからね、ドラえもんで。
ああ、なるほどね、うん、じゃあもうその伏せだ、ドラえもんってもっと後ですよ、
はい、
ね、
やっぱこれがあったから、
こういうのがだからこの、うん、もっと前からやってる手法なのかもしれないね、うん、
なんかこの多分そのクラリネットとの組み合わせがのほほんとするやつなんでしょうね、
はいはいはいはい、はいうん、続いてね、
はい、
名曲、
うん、
7人7人揃えばくじけはしないという曲なんですけど、
はい、
7人揃えばくじけはしないのに、
うん、
いやー素晴らしいですよこれ、トランペット1本、
へえ
1本最後まで1本、
へ
え主題歌のメロディーなんですけどね、
うん、
これを1本でやってる、
へ
この人すごい
すごい、
うん、
すごいですね、
これはすごいですね、
すごいですね、
一発撮りだよね、
一発撮りですね、うん、もう息遣いとかちょっとあのミスりそうなとことか、
一瞬ミスりそうなとこがあったね、う
ん、あります
ね、そこがまたすごい
な、すごいですね、
うん、はい、もう緊迫感の中でスタジオで、うん、じゃあ行ってみようかっつってテープが回り始めてやったんですよ、はい、今のやつ、うん、いやだからね、
はい、
俺菊池俊介っていう人がこの指示を出して、
はい、
こうミュージシャンたちがついてきてっていう構図が、はい、
うん、
今もうありありと生々しくこの見えた瞬間なんだよね、
うん、
いやこれはね音楽だと思ったもん、
ね、音楽ですね、
音楽の生み出される現場、
うん
うん、
しかもそれにその7人揃えばって
そう
タイトルをつけてるっていうところもやっぱすごいですね、
タイトルが7人揃えば怖くないっていうさ、
うん、もっと元気な感じを想像しましたね、タイトルだけ聞くと
7人揃えばくじけはしない、だから歌詞の一節から取ってきてるんだけど、
うん、
これ、
はい、うん、
それがね、
うん、
すごいなっていうところですね、
すごいですね、
で俺がもう特に気に入ってるのは次の曲で憧れっていう曲なんですけど、ね、うん、これもちょっと聞いていただきたい、なんかサックスの高いやつ、
アルトサックスですね、はい、
これはメロディーがいいんだ、
こうして聞くといろんな管楽器、うん、先週もいろんなギターの使い方やってて、はい、菊池俊介っていう人の引き出しはすごいものがあるなっていうね。
そうですね、
ちょっとだからびっくりしましたね、
うん、
だこれをすごいたくさんの曲を聞いてきた、
はい
ね、
うん、
これがだから少年探偵団 BD7 なんかの機会で番組を見ることがあったとしたら、うん、はい、今日のこの3週間にわたる特集をね、
はい、
ちょっと思い出してほしいななんていうふうに思ったりするんですよね。もうぜひぜひですね、はい、少年探偵団 BD7 を見た時は、
うん、
もうその陰でいろいろな音楽がこうして生み出されていたんだというところをね、はい、ちょっと思い出しながら見ていただけると、うん、このコーナーをやったこの企画をやった甲斐があるのではないか、はい、っていうかもうミュージシャン万歳だね。
いや本当そうですよね。
昔のそのね、だからこれも30年ぐらい前ですか、
うん、
30、40年前の番組でミュージシャンたちがもうしのぎを削って技を磨いて、ね、うん、こうしてやってたっていうところはね、すごいなと思いますね。そんなにだって有名な番組じゃない、
うんうん、
でその有名でもない番組の BGM や挿入歌をね、はい、うん、もう徹底的にこうして探ることでいろんなものが見えてくるっていう、ね、そうですね、まあ、なかなかここまで紹介できる番組っていうのはね、そんなないとは思うんですけど、
うん、そうです
ね、またいずれこういった感じでね、うん、大々的にやってみようかなと思いますね、はい、たしいたしろの徹底的に&多角的にテレビテーマでいいんだっけ、
はい
そう、D9 少年探偵団 BD7 を3週間にわたってお届けいたしました。来週は生歌ライブのためお休みでございますが、はい、また6月の T9 もお楽しみに。
誰にも負けない腕がある、そうだ叫ぼう青空に、俺
たちは少年探偵団だ、
俺たち強いぞ、ビー